5. サドル剤。辰の口の放難後のしばらくの間、幕府は大商人への処遇を決められず、約1ヶ月間、大商人は相模の国の越知にある本間の六郎左衛門の城重綱の館にとどめ置かれました。その間、放火や殺人の罪が門下に着せられるなど、さまざまな弾圧が画策されました。結局サドル剤と決まり、大商人は文永8年1271年10月10日に越知を出発し、11月1日に佐渡の塚原の墓地にある荒れ果てた三枚堂に入りました。大商人は玄関の気候に加えて衣類や食料も乏しい中、佐渡の念仏者などから命を狙われるという厳しい状況に置かれたのです。念仏者らは当初大商人の殺害を計画していましたが、本間重綱に制止され、討論で対決することになりました。そして文永9年1272年1月16日17日には佐渡だけでなく、北陸信越などから諸州の僧ら数百人が集まって討論が行われ、大商人は各州の邪義をことごとく論破されました。塚原問答。2月には北条一門の内乱が起こり、鎌倉と京都で戦闘が行われました。2月騒動。大商人が辰の口の放難の際に予言された次回翻訳難がわずかのうちに現実になったのです。このサドル剤の間、日光商人は大商人をお守りして苦難を共にされました。また佐渡の地でも阿武坪千日山夫妻をはじめ、大商人に帰依する人々が現れました。大商人はこの佐渡の地で多くの重要な御所を表されましたが、とりわけ大商人の仏法の根幹となる著作が開目章と肝心の本尊章です。文永9年1272年2月に表された開目章は、日蓮大商人こそが法華経に予言された通りに実践された末法の法華経の行者であり、末法の人々を救う主子神の三徳を備えられた末法のご本仏であることを明かされています。また文永10年1273年4月に表された肝心の本尊章は、末法の人々が成仏のために従事すべき南妙法蓮華経のご本尊について解き明かされています。文永11年1274年2月大商人は赦免され、3月に佐渡を立って鎌倉へ帰られました。4月に兵の左衛門の城と対面した大商人は、蒙古上仏の祈祷を真言などの誤った教えによって行っている幕府を強くいさめるとともに、兵の左衛門の城の質問に答えて、蒙古の襲来は必ず年内に起こると予言されました。第3回の国主官業。現実に同年10月、蒙古の大軍が九州地方を襲いました。これで立正安国論で示された次回翻訳難、他国新筆難の2難の予言が2つとも的中したことになりました。このように幕府を直接に勧行して国難を予言したご時世はこれで3度目になります。この予言が的中したことから、日蓮大商人は世に三度の光明終わりと述べられています。三度の光明。6. 身延入山。三度目の勧行も幕府が用いなかったため、日蓮大商人は鎌倉を離れることを決意し、文永11年1274年5月に甲斐国覇気の郷の身延山に入られました。しかし大商人の身延入山は決して陰性などではありませんでした。身延において大商人は千字章、法恩章をはじめ数多くの御書を執筆されて、大商人の仏法の重要な法門を解き示されました。特に三大秘法を明らかにされました。さらに法華経の講義などを通して未来の高専流布を担う人材の育成に全力を注がれました。また 各地の男性女性の在家門下に対し数多くのご消息を書き送って励まされています。7厚原の法難と出世の本懐。日蓮大聖人の身延入山後に駿河の国の富士方面では日光聖人が中心となって釈伏愚教が進められ、天台宗などの僧侶や信徒がそれまでの信仰を捨てて大聖人に帰依するようになりました。そのために地域の天台宗寺院による迫害が始まり、大聖人に帰依した人々を脅迫する事件が次々に起こりました。弘安2年1279年9月21日には厚原の農民門下20人が無実の罪を着せられて逮捕され鎌倉に連行されました。農民門下は兵の左衛門尉の指定で拷問に等しい取り調べを受け、法華経の信心を捨てるよう脅されましたが、全員がそれに屈せず信仰を貫き通しました。農民門下たちの不釈神妙の姿に大聖人は民衆が大難に屈しない強き信心を確立したことを感じられて、10月1日に表された聖人御難事で立宗以来27年目にして大聖人自身の出世の本懐を示されました。出世の本懐とはこの世に出現した根本の目的という意味です。最終的に甚四郎、弥五郎、弥六郎の3人の農民門下が処刑され、残る17人は居住する地域から追放されました。この弾圧を中心とする一連の法難を厚原の法難と言います。この厚原の法難において三大秘宝の南明法蓮華経を授持して不釈神妙の実践で公然流布する民衆が出現したことは、日蓮大聖人の教えが万人に開かれた民衆仏法として確立したことを示すものでした。またこの法難において大聖人門下は異体同心の信心で戦いました。特に近隣の青年門下南條時光は同志を守るなど活躍しました。8五入滅と日光聖人の継承。弘安5年1282年9月8日大聖人は弟子たちの勧めで日立の国へ湯治に行くとして9年住まわれた身延山を建たれました。その後武蔵の国池上にある池上宗仲の屋敷に滞在されると工事について種々定められました。9月25日には病を押して門下に対し立正安国論を講義されたと伝えられています。そして弘安5年1282年10月13日日蓮大聖人は池上宗仲邸で法華経の行者として生き抜かれた61歳の尊い生涯を終えられたのです。大聖人五入滅後日光聖人はただ一人不釈神妙の公然流布の精神と行動を正しく受け継がれました。日光聖人は日蓮大聖人を末法の一切衆生を救う教主と仰ぎ、大聖人が表された南明法蓮華経のご本尊を根本とし、さらには自らご本尊を書写し門下たちに授与されました。そして立正安国の実践を貫かれました。また大聖人が表されたすべての著述を御書として大切にされ、末法の聖典と拝して研鑽を奨励し行学の二道に励む多くの優れた弟子を輩出されたのです。日蓮大聖人略年譜。承応元年1222年1歳2月16日阿波の国にご誕生。建長5年1253年32歳4月28日清張寺で立宗宣言。文応元年1260年39歳7月16日立正安国論を北条時頼に提出。その後松葉が八つの法難。弘長元年 1261年40歳5月12日伊豆に流罪される。伊豆流罪。文永元年1264年43歳11月11日小松原の放難。文永5年1268年47歳10月11日11通御所をしたため各所に送る。文永8年1271年50歳9月12日辰野口の放難。発釈憲本。10月10日流罪地佐渡に向かう。佐渡流罪。文永9年1272年51歳1月16日17日塚原問答。2月鎌倉と京都で内乱。2月騒動。2月開目書を門下一同に与える。文永10年1273年52歳4月25日肝腎の本尊症を表す。文永11年1274年53歳3月26日佐渡から帰還され鎌倉に着く。4月8日兵の左衛門尉に年内の蒙古襲来を予言。5月17日身延に入る。10月蒙古の大軍が九州を襲う。文永の役。弘安2年1279年58歳9月21日農民門下への弾圧。厚原の放難。弘安4年1281年60歳5月から2度目の蒙古襲来。弘安の役。弘安5年1282年61歳10月13日池上宗仲邸で御入滅。